毎週月曜日のこの時間は経営のよろず屋さんです。お送りしています。今週は先週に引き続きまして富山県よろず支援拠点コーディネーターの藤井正弘さんです。よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いいたします。
さあ、今週はですね、人手不足から賃金上昇についてというテーマでお話を伺います。はい、まずは働くということと仕事ということを、これは分けて考えた方がいいんでしょうかね。
前回も言いましたけど、働くということであれば人手という形で数である程度いいんですが、
はい、
仕事となってくるとやっぱり人材という形で生産性を考える形で働いてもらわないかんということでですね、
はい、
その辺を経営者、働く側の人も分かっていただきたいなと。
はい、
仕事とはって聞かれたらですね、仕事は社員の方にですね、ことを任せることだと。
はい、
で、任せてやってもらったら給料を払うと。
うん、
逆に言うと社員の方はですね、経営者の方から任されたことを成し遂げる、で完成したからご褒美として給料をいただけると。で、頑張れば高くなっていくと。もう基本的なことをですね、やっぱり理解していただきたいなと思っております。
はい、
で、働くというのはですね、人が重い力と書くわけです。
はい、
で、昔の人は重いものを力を持って一生懸命働いたというのは働くという字、まあ、それをもう一回かみしめていただきたいなと思っております。
はいはい、そして今ほどもね、お話が出ました人手と人材。
はい、
意味を考えると一人一人のスキルアップも必須条件かなと思いますけどね。
そうです。これはスキルアップをしていかなきゃいけないんですよね。
はい、
日本人はですね、それこそ私ら若い時というのは、こんなこと言うと語弊ですけども、高校卒業した人が8割、大学でが2割だった。うん、今は高校でが2割、高学歴が8割、逆転してるわけです。
はい、
その辺の意味でもですね、我々自身が若い時から能力をいかに高めていくか、
はい、
これを生産性にどうやって寄与していけるかということをですね、まあ、学校も含めて企業もですね、考えていかないとなかなかうまく機能しないんじゃないかなと思います。
はいはい、今回のテーマになりますが、今後の賃金はどうなるか。
はい、
まあ、先週も違うとお話ありましたけど、
はい
はい、
まあ、最低賃金はまあ上げていかざるを得ないだろうとは思います。
はい、
ところが時給1000円というのが一人歩きをしております。う
ん、はい、
で、時給1000円をですね、月給に直しますと約17万円を超えていくんです。
ええ、
今の例えば高卒業の方とかですね、そういう人の初任給を大きく上回っていくわけです。
ええ、
で、これが全ての年代に適用されていくわけです。
はい、
そうすると最低賃金では若い人だけかと思ったらそうじゃないですね。うん、高齢者、そういう人も適用されていくわけです。
はい、
そうすると企業が儲けた富をですね、賃金に配分していくときに、じゃあ今みたいな年功的にですね、年とともに賃金が上がっていくというようなことがじゃあ可能なのかと。
ええ、
その辺のですね、賃金カーブというものの考え方、これが経営というものに対して、これを経営者にとってよく考えてもらわないと、まあ、これがこれから知恵の出しどころかなと思っております。
うん、はい、まあ、そういった表現でよく賃金カーブのフラット化というふうな言い方がされますけれども、
はい、
これは一体どういった意味でしょうか。
若い時30歳ぐらいまでは勉強も含めて能力を高める時代、さっき言ってます人手と人材といった時に申し訳ないんですが、人だけになった人についてはある一定のレベルで打ち止める。
はい、
で、非常に能力のある人は頑張った分だけ高くなっていくと。うん、その辺の、まあ、ラインの引き方をですね、企業の方はよく考えて分配をしていただくということが、うん、賃金カーブというものの考え方だと思っております。
はいはい、そうなんですね。
はい、
働き方改革も最近ね、話題になっておりますけれども、はい、この働き方改革はどのような方向に向かっていくんでしょうかね。
まあ、結局日本のですね、まあ、過重労働、過労死をされるとかですね、いろんな問題が起こってきておりますよね。
はい、
だからそういうことをまあ防ぐ、それからなかなか表出ませんけど、ストレスからですね、鬱になる方が結構多いんです。
はい、
で、それでそれチェック、50人以上の企業さんはそれで義務付くになりました。うん、で、鬱というものを、精神的なそういったものをですね、避けていく、そのためにはゆとりを持った働き方をしていきたいというのがまあ前提になっている。
はい、
それでもう一つ、先ほどで賃金が、うん、同一賃金という考え方、要するに学歴とかそういうものじゃない、働いた見合ったことに、ね、賃金いただけるような社会にしていこうという、まあ、根底にはゆとり的な発想ですよね。
はい、
まあ、そういったことが働き方改革として今後日本の取るべき道ということで、まあ、それこそ安倍さんがよく言われる昭和63年から30年ぶりの大改革ということで、日本は舵を切ったわけですね。
はい、まあ、これからのこの働き方という部分については令和時代の大きなテーマになっていきそうですね。
そうですね、これをうまく乗り切れるかどうかは日本の将来にかかってるかな。ですから、ここ10年20年が本当に勝負の時代だと思っております。
はい、分かりました。どうもありがとうございました。
はい、
今週は富山県よろず支援拠点コーディネーターの藤井正弘さんにお話を伺いました。以上、ここまでは経営のよろず屋さんです。お送りしました。